古典怪異談28、吉原気分、さよぎぬ造詞。その句、さよぎぬの亡霊。浜田屋源兵衛という材木商、大金持ちでございます。せがれが源次郎と申しまして、ふとしたことで吉原へ足を運び、朝日丸屋のさよぎぬという花魁と深間になりました。末は夫婦という起請文を取り交わします。ところが、亀井戸の梅屋敷へ梅見に参りました源次郎が、見初めました女というのが、これが松平出羽の神の留守役、王の千左衛門の娘、親へと申します。縁談の申し込みをすると、浜田屋は大金持ちじゃ。娘をやってもよい。トントン拍子に縁談がまとまりましたが、さよぎぬと起請文を取り交わしているという。そらいかん。そんなものが後から出てきたら困ることになる。今のうちに取り戻しておこう。というので、番頭の六兵衛と治兵衛を朝日丸屋にやりました。金を持って参りまして、起請文を取り戻すことになったが、さよぎぬは、源次郎を心底愛しておりまして、わずかな金で大事な若旦那を捨ててしまったと言われてはたまりません。自害しようとカミソリで喉をついたが死ねません。ふらふらっと立ち上がって柱に頭をぶつけると、だらり左の目が飛び出してとうとう死にました。壮絶な最後。浜田屋では朝日丸屋に大金を渡しまして、ないないにことを収めた。さて、源次郎と親への婚礼の晩のこと、若夫婦が部屋に引き取って、ぼそぼそと話をしていると、牛三つ時、しんしんとして参り、源次郎、親へは、送信なんとなく、ゾクゾクっといたして、嫌な心持ちになり、屏風の外に出してある安堵の明かりが、パッと消えそうになった。はっと思うと、前より勢いがよく、ぼーっと明るくなり、また薄暗くなり、ぼーっと明るくなる。まあ、これは、安堵が息をするという、あまりいい心持ちのものではない。まあ、これをきっかけに、立て回している屏風の外から、ほうきで撫でるように、洗いざらした女の長い黒髪が触る音が、サラサラサラサラサラ、サラサラサラサラサラ、サラサラサラサラサラ、サラサラサラサラサラ、と聞こえる。親へが、あれっと源次郎に思わず寄り添う。源次郎も強い人ではない。もとより気の弱い息子だから、なんだか変な具合になったが、まあ、そこは男だ。弱みを見せると、まあ、親に育児なしと思われるのが残念。まあ、そこで、床の上へ置き直って、まあ、震えている親へを引き寄せ、いや、心配しなさるな。猫が子を産んで、毎夜、夜更けに、子猫がじゃれて騒ぐので、何も怪しいことはないと、親への背を撫でながら、まあ、臆病な人に限って天井裏を気にする。ひょいっと屏風の上を源次郎が見上げると、屏風の縁へ手をかけて上からこう寝間の内を覗き込んでいる。まあ、どんなに背の高い人でも、まあ、六尺180センチの屏風を下からずっと立って上の縁へ手をかけて覗き込めるものではない。源次郎ぎょっとしたが、己の心を励まして声も立てない。さよぎぬの姿がここへ現れた。真っ青な顔で、眉間が破れて左の目玉が飛び出して、喉のあたりから血潮が垂れるかと思うように血に染まって、長い髪を上からさーっと屏風のうちへ引きずるようにぶら下げた有様。さてはさよぎぬという時に、この幽霊が、ずっと前へ顔を出して、片目で、まあ、いわゆる、下げすみというやつで、睨みつけ、さも、哀れな声を上げて、 源さん、おうらやましいと言って、右の人差し指で源次郎を刺して、と笑った。もうたまらんから源次郎は足を上げて屏風をドンと蹴る。屏風と屏風の外の行灯と、一緒にガラガラガラーっとひっくり返った。